聖書の中に書かれているものに対していろんな質問が湧いてきたようなときに、どうやってその質問を分析をして、どうやったらその答えを聖書から見つけることができるのかということを学ぶためにですね、先週から予部記というものを細かに分析をしております。その出発点として、先週の出発点として質問の第一番目に、予部というのはいつ頃の人なのか、予部記の出来事はいつの時代に起こったことなのかということを予部記から推測することはできないかという問題を取り上げてみました。そして先週の終わり、時間の終わりの方でもって、この予部記の一章の6節でこう書いてあるところから何か推察することができないかと言った。これはですね、一章の6節を、ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。ここからこの予部記というこの時代がいつ頃の時代か推測をすることは不可能だろうかという点に進んだわけです。で、先週ですね、先週の時間の終わりの方でもって、この神の子らという言葉は創世記の6章で使われているということから見ますと、創世記の6章に来る前の時点でもって、つまり創世記の1章から5章までぐらいの間のどこかでもって、神の子ら、神の子たちと呼ばれている人たちがどんな人たちだったのか、聖書でもって答えを見つけることができるかどうか。で、それからこの予部記の1章の6節に関連性を持たせることができるかどうかという話題を投げかけたところでもって、先週終わってしまいました。だから今週はその続きに入りたい。だから創世記の6章までに来る時点でもって、神の子、あるいは神の子たちと呼ばれているものがどういう人たちだったのかということをですね、なんとか調べてみたいと思うわけです。だけども、これを調べるためには相当に遠回りをしなければいけません。2つのことを別な角度から調べて、最後に1つに持ってこなければ、神の子たちと呼ばれているものがどういう連中なのか説明することができない。だからまずその最初の1つの点から進んでみましょう。創世記の1章の1節から読んでみたいと思います。皆さんも後を続いてですね、見ていただきたい。別にこれは1章の1節から読む必要ないと思うんですけど、私の方でもって大急ぎで読みますから、皆さんもどうぞ後をついてきていただきたいと思います。はじめに神が天と地を創造した。この時ですね、読んでる時に神の子らというのが一体どういう意味を持つのかという目的のために読んでるんですから、そういうのを念頭に置きながら聞いていただきたいと思う。地には形がなく何もなかった。闇が多いなら水の上にあり、神の霊が水の上を歩いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光を良しと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、その闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった第一日。ついで神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった第二日。神は天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てこれを良しとされた。神が地は食物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果実を地の上に芽生えさせよと仰せられた。するとそのようになった。そこで地は食物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じさせた。神は見てこれを良しとされた。こうして夕があり、朝があった第三日。ついで神は、光るものは天の大空にあって昼と夜と区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、天の大空で光るものとなり地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。そこで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別されるようにされた。神は見てこれを良しとされた。こうして夕があり、朝があった第四日。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、空の大空を飛べと仰せられた。そこで神は、海の巨獣とその種類に従って、水に群がりうごめくすべての生き物と、その種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てこれを良しとされた。 神はまたこれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、地の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝方第六日。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や羽を物、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地の羽を物、地のすべての羽を物を作られた。神は見てこれを良しとされた。そして神は、我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神を仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなたに与えた。あなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物として草を与える。するとそのようになった。こうして神をお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝方第六日。こうして天と地とそのすべての万象が完成した。それで神は第七日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第七日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第七日目に祝福し、その日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。まあ大変長いんですけれども、ここでもってですね、神様が天と地を作り、その中にあるもの全部を作った。6日間で作った。そして7日目に休んでいます。まあこの時のですね、表現法が神という言葉であるということをですね、気をつけていただきましょう。これはヘブル語でエロヒムと言います。という言葉が使われている。つまり1章の1節から2章の3節まで、神様がこの地球を作り、最後に7日間の全部の活動というものをまとめた時の表現法が神です。その先に言ってみましょう。どういう表現法になっているか。2章の4節から言っています。2章の4節からですよ。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られたとき、地には一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人がいなかったからである。ただ、霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方、エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主は、その土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を追い出させた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木と追い出させた。一つの川がその園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピジョンで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は漁師で、またそこにはブドラフとシマメノを回る。第二の川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らした。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土地からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につけるのは皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そこで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これを男から取られたのだから。それゆえ男はその父親を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。この時、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。まあこれをですね、実は、この3章の終わりまで続けていきたいんですけれども、時間がないから皆さんに大急ぎでこの3章を見ていただきましょう。神である主、神である主という言葉になっています。しかし サタンが蛇が言った言葉、2節3節4節5節の間で2節には、神はあなた方にそれを食べてはならない、それを触れてもいけない、あなたが死ぬといけないからと言った。これはイブのよ、失礼しました、イブの言葉です。それで蛇は女に言った、あなたは決して死なない、あなたがそれを食べるその時あなたの目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っている。ところが残りはですね、全部神である主、神である主という言葉が使われています。イブやサタンの言った言葉以外は全部今度は神である主という言葉が使われている。これはですね、原本のヘブル語を送りますと、エホバエロヒム、私はジェホバと言いたいんですけども、何かというとエホバの証人と同じになっちゃうから、エホバというジェホバの方がいいと思うんですけども、エホバエロヒムという言葉が使われています。エロヒムではない、エホバエロヒムです。4章に行っていただきましょう。このもう一つ前に行きましょう。3章の24節に行っていただきましょう。こう書いてある。こうして神は人を追放して命の木の道を守るため、エデンの園の東にケルビミと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。この24節、この神と日本語で訳されているのが、原本ではこれは彼という言葉が使われている。だからここは実は誤訳ということになります。その前には、神である主は人をエデンの園から追い出された、そして彼はというのから、これは神である主はと訳さなきゃいけないことになります。まあ、別にですね、そういうようなものを言ってるんじゃない。神の子らというのが何なのかということをですね、今調べようと思って言ってるんですけど、4章に行っていただきましょう。4章ではどういう表現法が使われているか読んでみます。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。そこでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野に行った時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は私の自分の弟の番人でしょうか。そこで仰せられた。あなたは何ということをしたか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。そこであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の戸川は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ地上をさまよい歩くさすらい人にならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。そこで主は彼に出会う者が誰も殺すことがないようにカインに一つの印を下された。そこでカインは主の前から去ってエデンの東のど、のでの地に住み着いたというふうにですね、主という言葉、エホバという言葉が4章では使われています。4章の25節を見ていただけると、イブがこういうことを言った。25節を読むと、アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名をセツと名付けた。カインがアベルを殺したので、私の代わりに神は私にもう一人の子を授けた。実はこれは意味があるんです。どうして神とここで言わなきゃいけないか、意味がありますけれども、4章を全部調べていただきますと、主という言葉が使われている。そうするとですね、 片方では一章で神と呼び、二章三章で神である主と呼び、四章でもって主と呼んでいる。これどうしてこういう違いがあるのか、ここらから入っていくと神の子らという言葉の意味がだんだんと分かってきます。神エロヒムという言葉はですね、どういう意味を持っているのかと言いますと、絶対的な権力を持っている方という意味です。絶対的な権力を持っている方、エロヒムが計画をして、エロヒムがそれを実現するように動かしています。一生思い起こしてくださいよ。エロヒムが天と地を創造した。エロヒムが、神様が計画をして、神様が動かしている。その計画というもの、それを実行するということに関して、神様の方では誰にも干渉をさせることは許しておりません。この絶対的な型というものを見たときに、我々ではこれをエロヒムと表現している。主というものに行きましょう。主という言葉、エホバという言葉は何かというとですね、この主と呼ばれているもの、呼ばれている方に対して使える方が、つまり主というものに対しての、まあ、しもべという態度を取っていただければいいと思うんですけども、主というものに対して使える方の人たちが、イエス様を主としたら我々は使えるものです。だから我々の方がこの使い方を選ぶことが許されているのが、主という呼び方になります。自分の意思でもって、これはエロヒムですよ、実は神様ですから、に対して使える、その使い方を選ぶことができるという時に、エロヒムと呼ばないで、これを主エホバと呼び方をいたします。イエス様は神様ですけれども、その神様に対して使える、どういう使い方をしたらいいのかというのは、私たちの方でもって選べるようになっている。あるいはこの創世記で見ますと、この主という方に対してこちら側で選べるようになっている。使える方でもって選べるようになっているという時に、このエロヒムをエロヒムと呼ばないで、エホバという名前で呼ぶんです。そうすると、じゃあ神である主というのは何なのか、この両方合わせてもということになるわけでしょ。どういうのか、神、絶対的な権力を持っている方です。だから絶対的な権力を持っている方、誰にも干渉させない、自分で計画をした通りに遂行することのできるエロヒムが、けれども、その下でいるもの、その神様エロヒムに使えるものの方でもって、どういう使い方をしたらいいのか選べるようにしている、主という意味です。だから一章の創世記一章の神様というのは何なのか分かる。誰にも干渉できない、神様の勝手に天と地と作った、神様の王でもってこの地球にあるもの全部を作った、神様が人間を作った、作ってほしくないと言わせるか、言わせません。絶対的な方ですから文句ない。四章の主、これは後ほど戻ってこられますけれども、神である主、絶対的な権力を持っている神様の方でもって、我々の方が、神様から作られたものの方が、それを選べるように自由さを与えてくれているというのが何なのか、これは2章で出てたから2章ですね、今一度見ていただきましょう。そしたら私の今言う意味がですね、間違いないということは分かっていただけると。2章の例えばですね、16節を見ていただきましょう。神である主は人に命じて仰せられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。その後神である主は言った、人は一人でいるのはよくない。エロヒムが指示を出してますけれども、思いのまま食べてよい、あなたに選べるように、この時アダムとイブとに選べるようになっているけれども、食べたら死ぬ、だから食べるな これはエロヒムの命令です。ところがエホバの方では、神である主の方ではどうなのか。主が与えているのはその食べるなというのを絶対的なものにしているんじゃない。例えばですね、食べようとしてその木の実に手を触ったらあなたは感電して死ぬなるというようなことを準備しているんじゃない。食べるなという命令は出ているけれども、それを実際にどういう動きを取るのかはアダムとイブとが選べるようになっている。だから神である主がこの木の実を準備して食べるなと命令したということになります。それに対してアダムとイブはどうしたか。3章に行っていただきましょう。3章の6節を見ていただきますと、神様は食べるなと言ったんですよ。もしもこれがエロヒムであれば絶対的なものです。触ったら感電する、その場で死んでしまうわけなんですけども、選べるように動いてくれてる。だから神である主です。でどうしたか。3章の6節、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えて夫も食べた。主の方ですから、主はそれを選ぶように動いてくれたけれども、神である主です。ただ主だけではない、神は絶対的な方です。どうしたか。あなたは必ず死ぬといったその神様の約束、絶対的なものは神様は曲げない。主の方でもってアダムとイブとは食べるなと言われた木の実を食べるという方を選べたけれども、神の方では自分の言った命令を絶対に曲げない。だからアダムは死ぬ、イブは死ぬ。神様からその時点で離れてしまった。霊的な上での死です。後ほど肉体の死も来た。神様これ絶対に曲げません。だからこういうふうな考え方からしていきますと、聖書の中でもって創世記の4章まででもって、片っぽでは神と呼び、あるいは神である主と呼び、片っぽでは主と呼んでいるものから内容をですね、分析していきますと、神である方は絶対的な方ですから、聖書の中でもって、この他の創世記のですね、残りのところ、例えば5章でもって神と使われているところ、あるいは主と使われているところとを区別をいたしますと、それがどういう意味を持つのか分かってくる。だからもう一つですね、ここまで細かに分けなかったら、ただ単に神という言葉と主という言葉とを分けようといたしますと、この主というのは何か、これをですね、救い主というふうに見てしまうこともできる。アダムが罪を犯す、サタンの支配に入るというものを、そのサタンの支配からどかそうとしている方、主というふうに見ることもできるわけです。サタンの支配から、束縛から自由になれる道を開いてくださっている方に対する呼び方が主という呼び方です。こういう面を一つ考えておいて、もう一つの面を考えてですね、もう一つこれから説明しますけど、この面を考えて、それで神の子たち、あるいは神の子らと言われているのが誰なのかというのが分かると、でそれがいつ頃いたのか分かると、呼ぶ気でもって神の子らがサタンと一緒に主の前に立ったというのがどういう意味なのか、いつ頃のことなのか分かってくると思うんです。だからその先に行ってみましょう。二つ目にですね、皆さんに考えていただかなきゃいけないのは、神の子たち、実はですね、この神の子たちというもの、これ神学的にはいろんな議論ができます。天使たちと、悪い天使たちと人間との間で生まれたものが神の子だという人もいる。だったら神という名前をつけちゃいけないわけなんですけども、と言っている神学もある。神の子だからこれは正しいことをしている連中だと言っている神学もあるけれども、また今週もう少し説明しますけれども、これをですね、一体どういう連中なのかということを今結論付けないで、神の子ら、これは人間です。だからといたしますと、一体この人間はどっから生まれているのか考えなければいけない。人間はですね、どっから生まれてるか、簡単でしょ。 アダムとイブから生まれたのが人間です。我々の先祖はアダムとイブです。ところがですよ、もう一つ考えることができる。我々の先祖は誰かって言ったときに、アダムとイブと言わなくてもいいものが実はあるんです。何かというと、これは創世記の6章から始まるところで教えているように、神様はノアの洪水でもってノアと3人の息子たち、それの嫁さんたちとを除いて人間を全部滅ぼしちゃった。だから人間の先祖は誰かといったときに、アダムとイブだという言い方もできるし、あるいはノアから始まったと言えることもできる。もちろんノアはアダムとイブの子孫です。私が言いたいのはですね、今ヨブ記を勉強している。ヨブの時代はいつなのか、ノアの洪水の前か後かを調べたいわけです。もしも後のとしたらいつぐらいあったのか、前だとしたら本当に前だということが証明できるか。ですからアダムとイブとの間から生まれたノアに来るまでの時点で神の子というのがいたのか、聖書で6章に書いてあるかという意味じゃないんですよ。実際にこういうのがいるのか、それともノアの洪水の後でもって生まれてきた人間の中に神の子らというのがいるのかどうか、これを考えなければいけなくなるわけです。だから一番最初に神の子らというのが誰なのかというのをですね、まずアダムとイブというものから考えてみましょう。アダムとイブとの間には何人子供ができたか、一番最初にカインというのが生まれています。二人目にアベルというのが生まれた。ところがカインはアベルを殺してしまった。だからアダムとイブから生まれたアベルというのは存在しておりません。後ほどになってセツというのが生まれております。ということになるとですよ、ノアの洪水に来る前にアダムの子孫として活躍をしていた、だから生存していたのはカインとセツだということになる。そしてこのカインとセツがたくさんの子孫を作っている。でこれがですね、アダムが生まれてから、これは聖書学者では1656年と計算してますけれども、大体1650年前後からですね、神様はノアとその3人の息子たちとその妻と除いて地上の生き物を洪水で取り除きました。だからもしもここの時点でないとしたらば、ノアの洪水の後でもって神の子らと呼ばれているのが存在したといたしますと。しかも創世記の6章の2節では分かっていただけるのは、神の子らというのは非常に暴力的です。人の娘を強引に自分の女房にしちゃってる。ところがですよ、ノアと3人の息子たちは一体どういう連中だったのか。創世記の6章の8節と9節と見ていただきましょう。創世記の6章の8節では、ノアは主の心にかなっていた。9節、いや8節に行きましょう。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。神様と共に歩むということは、自分の子供たちにも神様の道を教えなければいけません。 でなってくると、神の子らと呼ばれているこの暴力的な連中というものは、神と共に歩んだ中の子孫から出てきているとしたら、これは非常に後の時代になって出てこなければいけないということになる。ところがですね、もう少しこれ後になって、アブラハムの時代になると、これは血の契約と成立するものになる。もうちょっと後になると、このモーゼになります。モーゼの後からは、今度は祭司が全種の生贄を捧げなきゃいけなくなる。そうすると、もしもノアの後だとすると、そのモーゼまでの前でなきゃいけない。しかもアブラハムは割礼というものを始めている。それの前でなきゃいけないということになる。そうするとですね、ノアからアブラハムまでのこの時代、非常に狭い時代が。その間に、ノアは3人の子供たちを通して神と共に歩む道を教えているわけです。で、その3人が全世界に広がって人類がまた増えてきている。そうなってくると、神の子ら、神の子たちと呼ばれている暴力的な連中は、ひょっとしたらばカインとこのセツとのこちらの子孫の間、ノアの洪水に来る前にいてるんじゃないかという想像ができます。これは想像ですよ。まだ証明していません。これは聖書からもしも証明できれば、それでもってこれはノアの洪水の前に呼ぶ気の時代があったとも言えることになる。カインという男が、でもカインという男からどんな子孫が生まれたのか調べていきましょう。創世記の4章をめくっていただきます。4章は全部主という言葉が使われているというのをですね、よく覚えていてください。4章の最初から読んでみましょう。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺骨の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。まあ、余談になりますけれども、ここでもって3節4節とでカインとアベルとの態度の違いを見ていただきたいと思う。アベルは自分自身で生贄を神様を持ってきた。カインは自分自身で持ってきたとは書いてありません。捧げ物を捧げたけれども、誰か他の人をやった。カインのおそらく女房を使いに出したともいうことになる。だからカインはカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せをしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルを襲いかけて彼を殺した。これは人類での殺人の第一歩です。暴力的です。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと言うと、私は知りません。私は弟の番人だろうかと言った。16節に行きましょう。そこでカインは主の前から去ってエデンの東、野での地に住み着いた。さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分のこの名にちなんでその町にエノクという名を付けた。エノクにはイラデが生まれた。まあここでもってですね、余談でありますけれども、セツという地にヨブが住んでいたというこのセツというのは、セツが始めた部落だという意味ではないと、ここでわかると思う。カイン自身が自分の子供エノクの町というふうにして自分の子供の名前を付けている。カインが建てた部落です。けれども自分の息子の名前を付けているというふうにですね、名前とその時代とは結びつかないということをですね、一番最初先週に説明したのもここでもって裏付けができると思う。エノクにはイラデが生まれて、イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻をめとった。実は二人の妻をめとれないわけなんですよ。一人の男と一人の女とがこの世に生まれているわけなんですから。一人の名はアダ、他の一人の名はツラであった。どうやってこれが二人の女房を持てるようになったのか、後ほどメルク自身が告白をしています。アダはヤバラを産んだ。ヤバラは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾事と笛を巧みに奏する全ての者の先祖となった。ツラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。さてレメクはその妻たちに言った。アダとツラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のために一人の人 私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。その若者の女房になるはずのものを自分が女房にしてるわけです。カインに7倍の復讐があればレメクには77倍。まず第一番目に神様がですね、カインの捧げ物に目をとどめなかったというのは何なのか、これはこの講座に関係ないから説明いたしません。けれどもこの4章では主という言葉が使われていることに気をつけてください。主に向かって腹を立てている。カインが自分の意思でもってエロヒム、神様に対する使い方を選ぶことができる。それで神様の方では、主の方ではその捧げ物の目を止めていない、喜んでいない理由があります。弟アベルの捧げ物に喜んでいる。それに対してカインの方では腹を立てて自分の弟アベルを殺しました。暴力的です。でカインの子孫はどうしたか、よその亭主を殺してその女房を自分の妻にした。だから二人の妻を持っている。止めるカインは鍛冶屋です。刃物を作れるようになった。ヤバルは家畜を飼う。で家畜から上がるミルクを飲む。この時ではまだ肉は食っておりません。だから動物タンパクを手に体に入れることでもって体の成長は早くなります。大きくなる。だからだんだんと巨人みたいな、周りの人から見たら背の丈の高い筋肉の発達しているものになる。これは野原で歩き回ってますから。大変に暴力的です。ところが、じゃあ説の方、もう一人の方はどうなのか。25節、4章の25節見ていただきましょう。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名を説と名付けた。カインはアベルを殺したので、彼の代わりに神を私にもう一人の子を授けたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。この時人々は主の名によって祈ることを始めた。そして5章に行っていきましょう。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼が創造された日に神は彼らを祝福してその名をアダムと呼ばれた。なんでここに神という言葉が使われているのか、皆さんもうそろそろ分かってきたと思う。絶対的な方です。誰にも干渉させない。アダムは130年生きて彼に似た。彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んでのうち800年生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。セツはと言って、それからずっとセツの子孫の歴史が書かれている。カインの子孫は非常にこれは暴力的です。セツの子孫は何と言ったか、主の名で祈ることを始めています。神を祈ってるんじゃない。セツの子孫はセツのすぐ二代目からです。主の名で祈ることを始めた。こういうことから見ますと、神の子と呼ばれている言葉は一体何を意味するのか想像していただきましょう。もしもですよ、神の子らという表現法を、神様というもの、宇宙の創造主を絶対的な方、命令したからにはその命令を何としてでも遂行させようとする方としか見ることのできないグループの人たちだと見ますと、言い方を変えたら宇宙の創造主を救い主と見ることができない連中を神の子らと呼んだとすると、一体これがどういう意味を持つのか見ていただきましょう。神の子ら、これは創世記の6章では非常に暴力的でした。人の娘が綺麗なのを見て強引に女房にしちゃってる。これは暴力的です。どうやって暴力的に強引に人の娘を 自分の妻にできるか。自分の2代目3代目前には刀鍛冶です。刀を作っている。その少し前には自分のおじさんは野原でもって動物の乳を飲んでる。野原で歩き回ってる。力仕事をしてる。だから筋肉はたくましい。背丈は伸びてる。そういうのが暴力を使って美しい娘を自分たちの女房にしちゃってる。だからカインの子供たちは非常に暴力的です。セツの子孫は宇宙の創造主を主と呼び始めた。救い主と呼び始めた。そしてですね、今一度4章に戻っていきましょう。カイン自身がどういうことを言ったか。4章の13節。私の友は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日、神様、あなたは今日、私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの顔から隠れ、地上をさまよい歩くささらい人とならなければなりません。それで、私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。何を言ってるのか。罰を与える神様だと見ているものになります。宇宙の創造主は何かしたらば罰を与える神様としか見ることのできない人というのを神様と呼んでいる。救い主と見ることができないというのを神の子らというふうな解釈をもしいたしますと、神の子らというものはカインの子孫たちのことであって、神様の教えに従わない。セツの子孫は神様の教えに従っているんですよ。だからセツの子孫、神様の教えに従っているものに対してカインの子孫たちは暴力的で、セツの子孫に向かって、神様の民に向かって、神様の教えに従っている人たちに向かっていろいろと妨害をしてくる人たちということをの意味に解釈をすることができます。突拍子もない解釈だと言われるかもしれないから、こういうことを考えていきましょう。イエス様は自分のことを何て呼んだか。人のことを呼んでます。創世記の6章ではどういう表現ができているか。人の娘に、娘が美しいのを見て神の子らが暴力的に自分の女房にしている。言い方を変えますと、もしもこの言い方が正しいとしたら、これは推察ですよ。神の子らという名前で呼ばれているものは、宇宙の創造主ただ神様、絶対的な方、裁きをする方、罰を与える方としか見ることができない。しかもサタンの支配の中に入っている人たち、サタンの命令に従っている人という言葉の意味に取ることができてきます。これはですね、創世記の1章から4章まで、あるいは5章まででもって私が勝手に推測をしたものです。この推測が呼ぶ記にそのまま当てはまるかどうかを調べてみなきゃいけない。もしもですよ、神の子らというのがサタンの、まあ、カインの子孫であって、神様の教えに従っていない、逆らっている、サタンの支配に入っていると見ますと、節の子供は神と共に歩むほどの神様の教えに従っているんですから、サタンの支配に入っていないわけです。というのから見ますと、これが呼ぶ記の1章での教え、あるいは2章での書かれているものと合うかどうか。神の子らと呼ばれている子供がこれで呼ぶ記でも同じような説明ができるかどうかということを考えてみなければいけないと思います。私が今まで想像したもの、創世記の1章から5章までで想像したものがこの呼ぶ記に当てはまるかどうかを見なきゃいけない。呼ぶ記の1章を開けていただきましょう。呼ぶ記の1章の6節です。ある日、神の子らが主の前に来て立った時、 サタンも来てその中にいた。だからこういう直しをしなきゃいけない。神の子らが主の前に来て立った時、まあ、カインの子孫、これはまあ別にしてですね、どうでもいいんですけども、神様の教えに反している者が、サタンの指示に従っている連中が、神様を救いの人を見ることのできない連中が主の前に来て立った。その時にその人たちの支配者であるサタンもその中に、その人たちの中にいた。意味通じますでしょ。サタンの支配に入っている連中の中にサタンがいた。これをですね、もし神の子らというこの一章の6節を、ヨブ記の一章6節を神様の教えに忠実なものと解釈いたしましょう。例えば節の子孫のように神と共に歩んだなのという人の意味に解釈をしたらどうなるか。ある日神の子らが主の前に来て立った時、言い直しをします。神の教えに忠実で神様を救い主と見ている人たちの中にサタンがいたということになります。サタンとは誰か。神様の教えに反対して神様の地位を取って、神様が作った人を惑わして滅びに導こうとしているのが、神様の教えに忠実な人たちの中にいたということになる。意味通じるかどうか、おかしなものになるでしょ。ところがもしもこれは神の子らというのがサタンの支配に入っている、しかも神様の教えに反対をしているような連中が主の前に来た、宇宙の創造主を救い主と見ることのできない連中、神様とだけしか見ることのできない連中が存在していた時点で、ヨブがこの世にいた。そしてその神の子らという言葉は創世記の6章にだけしか使われていない。そのすぐ後でノアの洪水でもってサタンの支配に入っていた連中は全部滅ぼされているというところから見ると、ヨブ記の時代、出来事の時代は創世記の6章までの時代でないかと見ることができます。なぜかというと、創世記の6章のその後を見ていただけると、ノアの洪水の時にどういうことが書かれているのか見ていただけると、その理由がわかるからです。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘が生まれた時、神の子らは暴力的な、神様の教えに反対してサタンの支配に入っている者が、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで神は、そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう、それは人が肉に過ぎないからだ、そこで人の弱いを120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフリムが、これ巨人ですが、地上にいた。それは昔の勇士であり名のある者たちだった。主は地上に人の悪は増大し、その心を測ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。実はこの五節の主は、主が神か、今まで言った意味からですね、どちらが正しいのか考えていただきましょう。主という言葉が正しいのか、神という言葉であるべきなのか。そこで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。そこで主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や羽を鳥の空に至る、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、この時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子セム、ハム、ヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐に満ちていた。神は地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべて肉なる者が地上でその道を乱していたからである。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なる者の終わりが私の前に来ている。地は彼らの上に暴虐に満ちているからだ。そこで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。というけれども、ノアの後ではどうなったか。洪水でもって悪に満ち、暴虐に満ちた人々を、つまりサタンの手下として働いている人たちを洪水で滅ぼしています。注意してくださいよ。ノアの洪水の後でもサタンは活動を衰えておりません。活動している。力抜きにされていないからです。けれども神の前に正しい人ノアと3人の息子たちとはこの地上に広がって子孫が増えた。そしてセム、ハム、ヤペテから 白色人種、黄色人種、黒色人種などというのが生まれてきた。その時点からノアの洪水から後では洪水の前のように人の悪は増大しておりません。心に計ることは皆いつも悪いことばかり、神の教えに反することばかりというのではなくなった。神の前に堕落をしている人たちばかりではなくなりました。神の前に正しい人がたくさん出てきています。でその上にですね、神様は人間が一つの言葉で喋ることがないようにいろんな言葉にしちゃって地球上に散らばらしちゃった。もう一つ大切なことがあります。神様が人の前に現れるのは洪水の後ですよ。ごくごく特殊な時だけとなりました。アダムが神様に罪を犯す前は神である主はいつもアダムの前に現れていた。アダムの罪の後ではノアの洪水までの間、神である主は人の前にたびたび現れた。だから神と共に歩んだという表現法が使えるものがあるわけです。ノアの洪水の後からは神である主は人の前に現れる度合いが少なくなりました。多くは幻や夢で現れるようになった。これから考えてですね、ヨブ記の6章では、あるいはヨブ記の失礼しました1章の6節、あるいは2章の1節2節では、神の子らが主の前に来て立った時にと言ってる。でですね、サタンが神様の前に主の前に来て立つことができたと聖書に書いてあるのは、このヨブ記の他にはゼカリアの書というところで書かれている。ゼカリアというのは旧約のおしまいの方なんですけど、そのゼカリアの書に書かれているところでは、実はゼカリアは幻で見ているんです。実際ではない。これはゼカリアの3章の1節2節です。これ以外に、だからヨブ記とこのゼカリア以外にサタンが主の前に現れたと書いてあるところはないんですよ。だからサタンが主の前に現れることができたのは特殊な出来事の時期でなければいけない。こうなってきますと、どうしてもヨブが生きていた時代というものはノアの洪水の前であって、悪がはびこりサタンが自分の思う通りに活動できる時代の頃のことと結論付けなければいけなくなってくるんです。これは推測です。だからそれを取るか取らないかはどうでもいい。そうしてくるとですね、こういう質問が出てくる。神様はサタンというものはどういう理由でもってどうやって神様の前に立つことができているのか。一章の6節書いてありますよ。2章の1節でも書いてある。ある日のこと、これはヨブ記の2章の1節です。神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立った。どういう理由で神様の前に来て立つことができるのか。神様の敵ではないか。神様の方ではサタンが神様の前に立つということを許したのか、という質問が出てくるかもしれない。ヨブ記の一章の6節でもって、あるいは2章の1節や2節でもって、神様はサタンが神様の前に立つことを許しているのか、あるいはどうして許したかというような質問が出てくると思うんです。私自身ですね、皆さんがこういうふうな質問を持たれるのは理解ができるけれども、今日皆さんが家に帰ってから今日の この講座の内容をよく調べていただきましょう。私が今日説明したものを理解できたらば、今日のこの講座のメインポイントが理解できたらば、あなたの方ではこういう質問が出てこないことになります。ヨブ記の一章の六節を読み直していただきましょう。そして今日の私の話のメインポイントと比べていただきましょう。そしたらばどういう理由でサタンが来ることができたのか、その理由が理解できます。あと2分半ある。答え欲しいですか？今一度ヨブ記の一章の六節を開けて自分の目で見ていただきましょう。何と書いてありますか？二章の一節を見ていただきましょう。今日私はどういうことを説明したのか考えていただきましょう。ヨブ記の一章の六節、二章の一節とは、主の前にと書いてある。神様ではないんです。エロヒムではないんですよ。わかります？絶対的な権威のある方はサタンを絶対許しません。主は神の子らが、救いの人を認めていない連中が神様の前に立った時には選ぶことを許しています。だからサタンがその中に入ってきていることも許さざるを得ないんですよ。神の子らと一緒ですから。ここで聖書に矛盾がないかと分かるでしょ。だからもしもあなたが自分の質問で、神様は、サタンが神様の前に立つことを許しているのか、これ質問がそもそも間違ってる。神様じゃない、主なんです。主だから許せるんです。エホバだから許せるんです。エロヒムなら許しません。こういう点からですね、聖書を読んでいくときに注意をしなければいけない点が出てくるんです。こういうのを混ぜたときに、神様と主というような言葉を混ぜたときに、しかもこのような問題のあるときにですね、混同した解釈をすると、神様が教えようとしても主が我々に与えようとしているものとは別な方向に進んでしまいます。先はこれから先はですね、また来週に続きましょう。私の時計でこれ16秒です。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であるということを私たちがはっきりと認識ができるよう、あなたの御言葉というものを一つ一つを完全に分析して理解できるようになる、その心をどうぞ持つことができるよう、あなたが私たち一人一人を励ましてくださいますように、イエス様の名前でお願いいたします。そしてその正しく理解をしたものに基づいて、あなたの御言葉を理解をし、あなたという方がどんな方なのか、我々がどういう行動を取るべきなのか、どんな解釈をするべきなのか、正しい理解をすることができるものとなるよう、どうぞ我々一人一人の心の目を開いてくださいますように、イエス様の名前でお願いいたします。どうぞこれから先もこの呼ぶ記というものを通して、私たちが心の目を開かれ、あなたの御言葉には矛盾が何一つないということまではっきりと分かるものとなるよう、あなたが導いてくださいますように、このような勉強できたことを感謝いたします。感謝とこの祈りを我々の主であるイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。